今日はその第41回埼玉県編です。聞き手はラジオ深夜便の須磨勝恵アンカーです。
人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、五木寛之さん作詞、歌の旅人、松原健さんが歌っています。スタジオに作家五木寛之さんを今回もお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
歌の旅人、今回もう41回目を数えることになりました。
そうなんですね、あっという間
本当に
でしたね。
今回は東京の北隣、埼玉県です。
終わりに近づくにつれて、どんどんその大物っていうとおかしいんですけども、都道府県の中でも重要な位置を占めるような、そういう県が登場するようになりましたね。
はい、埼玉県にはよくいらっしゃいますか？
埼玉県はね、いろいろご縁があって、今はもう本当に昔の話で恐縮なんですけども、若い頃に歌の歌手をね、いろいろ書く仕事をしてた時期があって、その時期に埼玉県からの依頼で埼玉県子供の歌っていうのを作ってくれっていう、そういうご依頼があったんです。で、県の歌なんでね、
はい、
こっちも意気込んでいろいろ頑張ったんですけども、3つ条件があって、1つは、荒川の流れ、それから桜草ですか、
はい、
桜草、
それから立花原のね、群生地があります。
秩父の山並みっていう、これをこう必ず歌い込んでくれっていう条件だったもんですからね、
はい、
大変苦労して作った記憶がありますけども、50年近く昔のことなんで、今はもうその歌がどんな歌詞だったのか、どんな節だったのかって全然こう記憶してないんですけど、どっかで一度探してみようと思ってます。
聞いてみたいですね、最近埼玉っていうと東京との境目がわからないという方も結構増えてますよね。
こう言っちゃなんですけど、本当にこう隣の県というよりはもうなんか一緒になってしまってるっていうか、特にスーパーアリーナとかね、
はい、
それから埼玉のスタジアムでサッカーの試合とか、それからフィギュアスケートなんかあるでしょ、もうみんなこう退去して押しかけますからね、東京の一部みたいですね。
そうですね、住んでらっしゃる方も埼玉都民という言葉がありますけれど自分が埼玉だっていう意識なく、住所は埼玉っていう方も大勢いらっしゃるというふうに聞いてますけど、ただ地形的には埼玉ってもやっぱり一つじゃなくて、
いや僕は地図を見てびっくりしたんですけど、はい、本当に埼玉っていうのは広いですね。
広いですね、
奥深いし、
はい、
ここも埼玉だったのかってこうびっくりするようなところがありました。
歴史的にも調べてみると巨大古墳が埼玉古墳で、
そうでしょうね、
あったりとか、
鉱物の資源も豊富だったし、それから、はい、トライ系の人々の技術者も退去して関東にやってきたっていう、そういう歴史がありますから。
そうですよね、
古来栄えたそういう地域だったんでしょうね。
ねえ、あのキューポラのある町の川口、川口市も映画のシーンを思い出しますよね。鋳物が盛んで、
ああいう鋳物とかね、はい、ああいう鉄鋼産業みたいなものの基盤も、うん、それこそ和道開珎の昔からのずっと伝統だと思うんですね。
ああなるほど。
ですから一朝一夕に明治になって急に近代化したわけじゃなくて、埼玉っていうのはそういう歴史のあるところだというふうに改めて思いました、
私埼玉ってどうも一つにイメージにならないと思ったら、その鋳物の川口だけじゃなくて、岩槻の人形、人形生産日本一とか、各町々、行政の小さな行政で一つ一つ個性があるような気がしました。う
ん、農産物なんかもすごいですよね。
すごいですよね、あの深谷ネギがまず頭に浮かびますけれど、
ちょっと唾が出てきました、はい、すき焼きを
美味しいんですよね、とろっとして。あとほうれん草とか里芋とか小松菜とかパンジーとか
生産とか、ね、
そう日本一です。ブロッコリーは2位らしいんですけど、すごいたくさん取れる。東京が消費地で近いから、農産業も盛んになったんでしょうね。ま
あ、東京っていう大きな都市を支えている、そういう土台みたいな県ですね。
確かにね、人材も随分たくさん出てらして、今日はきっと全部挙げきれないと思うんですけれど、最初に歌をお届けしようとする日吉美美さんが埼玉市浦和区のご出身です。
あ、懐かしいですね。
懐かしいですね。昭和40年代後半の歌ですけど、男と女のお話、
とにかく声が個性的でね、はい、一度聞いたら忘れることができないようなそういう歌い手でした。
そうですね。それではまず最初の曲、男と女のお話をお聞きいただきます。作詞国京介、作曲水島正和、日吉美美さんの歌でどうぞ。
よくある話じゃないか。世の中変わっているんだよ、人の心も変わるのさ。寂しいならこの僕が付き合ってあげてもいいよ。涙なんかを見せるなよ、恋はおしゃれなゲームだよ。
日吉美美さんで男と女のお話をお聞きいただきました。今の大宮浦和それから与野ですか、合併して埼玉市になってますよね。
確か全国でも珍しいひらがなの、
はい、そうです、はい、埼玉とひらがなで書きますけど、あのその市で言いますとね、市の数が日本で一番多いんだそうです。埼玉県40市あるそうです。ともかく中山道とか日光街道とか日光おなり道ですかこれ、宿場町のその拠点の町が全部こう埼玉にあって、
それで埼玉ってこう一言で言いますけども、地域によってね、
はい、
こう埼玉自身のこう風土っていうのがかなり違うでしょ。秩父の方の産地とかね、平野部の方でただもんやたら暑いっていうようなそういう辺りだとかね、一つの国みたいな感じですね。
そうですね。
そういえば才の国とかっていう言い方もありました。
はい、口の悪い人がダサい玉なんて言った人がいたもんで、そのイメージを変えるために才の国、彩りの国、というふうに普及させようと頑張ったって聞いてますけれど、確かに彩り豊かな県であると言えますよね。驚いたのはですね、創業者が多いんです。
事業を起こしたかと、
はい、そうです、
はい、
一番知られているのは渋沢栄一さん、
あ、
深谷のご出身ですけど、
大立て者ですよね、
大立て者ですよね、日本を作った方の一人と言えるかも分かりませんけど、もうともかく上げきれないくらい創業者が出てらっしゃる、どういうことなんだろうと、うん、
やっぱり新種の気象っていうか、自分で一旗あげるっていう、そういう、こう前向きの県民性があるのかもしれませんね。野球なんか見てても、
はい、
やっぱり埼玉の球団っていうのは非常にこう野生的でね、
はい、
力強いですから、
そう、野球だけでなくサッカーもね本拠地ありますしね、うん、まあ本当に多彩で、県民性調べても、うん、あまりこう一つには言えないって書いてあるものが多かったです、うん、音楽でもいろいろあるんですけれど、尾崎豊さんが埼玉出身だって初めて知りました。
それはちょっと意外ですね、
はい、
どっちかっていうと尾崎さんっていうのはちょっとエキセントリックな感じがするでしょ。で、埼玉っていうとこう温厚でかつその内に闘志を秘めてっていう感じなんだけど、尾崎豊っていう人は実際とか外側にこう自分の情熱をこうぶつけていくようなタイプの人ですから、うん、でも素敵ですね、埼玉の出身なんですね。
そうです、東上線の朝霞のご出身なんですよ。
米軍のキャンプとかそういう影響もあるのかもしれないね。
ありましたね、あちらにね、確かにそうかもわかりません。ここで尾崎豊さんの曲を聴いていただきます。尾崎豊作詞作曲、歌で I love you。
I love you 今だけは悲しい歌聴きたくないよ。 I love you 逃れ逃れたどり着いたこの部屋何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような泣き声で優しさを持ち寄りきつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように、
尾崎豊さんで I love you をお聞きいただきました。確かにちょっとバタ臭いような感じがしますね。
まあね、埼玉といっても本当に長い歴史の中でいろんな文化をこう取り込んできてる、そういう土地ですからね、
はい、川口の芋の千年の歴史って書いてありましたから、本当その長い歴史、
うんうん、
長い歴史の中で各地に、その埼玉の中の各地にさまざまな産業が生まれたってことなんですかね。足袋がですね、うん、行田市で一時は、国内生産 の, かなりの割合を作ってた。今は生産量2位だけど、一時は8割くらいって言ってましたかね。
足袋ね、
やっぱり江戸城がそばにあったからかしらとか勝手に考えてしまいましたけれども、やはり国の中心がそばにあると刺激を受けますよね、
う
ん、
そうですね、うん、その分だけまた反骨精神というか、そういうものもこう旺盛なところがあって、
はい、
秩父の方では明治の頃の秩父公民党事件っていうのは、これは有名ですよね。政府の方針の中で、庶民大衆の生活が困窮して、
はい、
それで農民たちが団結してですね、抗議運動をやるわけですね。 これはもう本当にあの土地の人々を巻き込んだ大きな騒動っていうか、ある種のこう反乱ですけども、この秩父コンミント、コンミントっていうのはすごいでしょ、困る民って書くんですから。
そう書くんですか。
あの秩父っていうのはね、やっぱり独特の場所でね、
はい、
あの俳人の、まあ、第一人者と言っていいと思うんですけど、金子東太さん、
はい、
金子東太先生は秩父のご出身 で、は
い、そうですね、
お医者さんの息子さんですけど、今も秩父に住んでらっしゃると思いますが、私あの以前秩父小石屋っていうその歌を、これ NHK なんですけど、作ることになって、
はい、
それで作曲家米山正夫さんっていうんでね、僕も張り切って秩父へ何度も取材にこう行ったりしたんですが、中にその秩父音頭の一節をこう有名ですから、はい、挟み込んで何かそういうのを作ってみようと思ったんですけど、この秩父音頭っていうのがね、これは金子東太さんがお書きになってるんですけども、元歌はものすごくこうなんというか生々しいというか原色というか猥雑なそういう歌詞でね、ちょっとね、はい、もう本当にこうラジオで口にするのをはばかられるようなそういう歌詞だったんですね。
そうですか。
それでそれを金子東太さんのお父様が、まあ、あの非常にこう文化人だったらしくて、うん、これじゃちょっといろんなところへ出すわけにいかんと言ってね、元歌の詩をお書き直しになったらしいんです。これがまたねものすごいあの詩情のあるいい歌詞でね、僕も一度聞いただけなんですけど、ふっとこう覚えてるのは秋子、秋の蚕ですね、秋子しもうて麦巻きを得て秩父夜祭り松ばかりなんてね、もうすごくいい歌詞でした。元歌の凄さっていうのはね、もう言語でするぐらいのものなんでね、あの秩父の人たちも自分たちはちょっとこれは歌えないなって言ってるぐらいのものだったんですが、それが一転して全国に知られるようになったのは金子東太さんのお父様の作詞した、まあ、開始というか詩を改めたね、
はい、
非常に優雅なあの詩で、まあ、秩父夜祭りっていうのはね、あの一度は行ってみたいと思いながらずっと何十年も行く機会をなくしてるんですけども、一度は見てみたいお祭りですね。
私も一度見たいと夢に見てるんですが、まだ実現してないんですよ。とってもロマンチックなイメージが自分の中にあります。
ありますね。
はい、あの炎ってね、独特ですよね。それをずっとこう歩く情景っていうんでしょうかね、写真で見ると素敵ですね。でも秩父のその秩父音頭ですか、
はい、
そんな歴史があったんですか。
あのいろいろあの明治神宮のその何百周年かの際に日本全国の民謡をたくさん奉納しようってことになって、その時に秩父音頭を出そうとしたら、その歌詞があまりにもねあのセクシーなんで、
はい、
これはちょっと神社の前にはっていうことでね、それで金子東太さんのお父さんが開校されたらしいんですけどね、まあ、その時、まあ、米山さんが曲を書いてくださって、
はい、
一応秩父小石屋って歌ができたんですけども、うん、ラジオでだけ放送されて、それでいろんなあの権利関係の問題いろいろありましてね、その当時は会社の専属とかいろいろ難しいことがあったもんですから、でもその時歌った新人の歌い手さん、この人はいいよっていうことで、あの北島三郎さん、本人はねもう忘れてらっしゃった、いつか話をしたら、
そうでしたか、
そんなことがありましたかっておっしゃってましたけどね、もう若い若い、もう大ヒット前の北島三郎さんでした。
そうだったんですか。いやでも残念ですね、今聞くことができないって、ね、
いやもう探したんですけどね、残念だけど見つかりませんでした。
確かに放送だけだと残りにくいですよね。CD 化されてればいいけど、やっぱり権利関係とかいろいろ難しい問題があるんですね。あの秩父も自然豊かですけれど、狭山丘陵もトトロの森のモデルになっているところで、
はい、
自然豊かなところも埼玉多いですね。
それから、まあ、例えば江戸の風情を残してるって言われてるね、はい、川越ですか、
はい、
今ずいぶんたくさんの人が見学に行かれるようです、
はい、小江戸というふうに言われてるとこですけど、先日行ってきたんですけど、街並みが すごく素敵に整備されていて、やっぱりその江戸を感じるような、なんかこう駄菓子屋さんがあったりとか、あと昔あった火の見やぐらのようなものが残されていたり、はいはい、
写真でポスターなんかでよく見ますね、
そうですよね、今の私の小さい時は近所にも火の見やぐらあったんですけど、今全然消防署にもないですよね、
鐘楼という、ね、
そうそうそう、
明治の頃から大正昭和の頃にかけても大変人気になった泉鏡花という、はい、作家がいるんですが、まあ、女系図とかね、滝の白糸みたいなそういうお芝居でも有名なんですが、それのその5本の総画想定、それから新派でよくやったお芝居の舞台の美術っていうのを担当された方が小村接待というね、
はい、
大変もう当時の超売れっ子の有名画家だったんです。それで小村さんがお亡くなりになった後、あまりにもその隅田川の川淵とか江戸の風情が小村さんのお書きになる作品の中で美しかったもんですから、みんなこれはもう当然江戸っ子だろうっていうふうに思い込んでたらしいんですね、
はい、
ところがなんか川越かなんかのあっちの方のご出身でね、それで小村接待さんは江戸っ子じゃなかったのかってみんながびっくりしたっていう話がありますが、やっぱりその辺でも江戸の情緒みたいなものも身につけてらしたんでしょうね、子供の頃から。
そうなんですよね、北川歌丸が川越の出身だそうですよ。
そう聞くと画家の系譜っていうのがあるんだよね。
ねえ、びっくりしました、まあ、確かに江戸の庶民もその先ほどの桜草、
はい、
自生地を見に田島ヶ原まで行ってたって話は聞いたことありますから、やっぱ近かったのかもしれませんね、
そういう意味ではもう芸術でも本当才の国なんでしょうね、はい、
そうなんですね。あと宇宙飛行士の若田光一さん、将棋の羽生善治さんも、
ゴルフの石川遼さん、そうなん
そうなんですよ、
そうだよね、
はい、あと樋口久子さんもそうですね。まあそうそうたる方々が出てらっしゃいますよね。
作家も結構いるんだ、
はい、作家もいらっしゃいます。森村誠一さんが熊谷のご出身で、
一日一冊本出してるって言われるぐらい売れっ子の佐藤勝さんも、ね、
そうです、はい、大宮のご出身です。
埼玉でしたね。
そうですそうです、あと川口市ご出身吉永美智子さん、深夜便でもご登場いただいてたんですけど、やっぱり埼玉のご出身なんですね。あと鉄道機構文学の宮脇俊三さんもそうですし、
あ、宮脇さんね、
はい、児童文学の石井桃子さんもそうです。
多士生生というか、
そうなんですよ、漫画家も多いですよ。クレヨンしんちゃんの薄井義人さんとか、北斗の拳の原哲夫さん、のだめカンタービレの二宮智子さん、
いや近代少年の事件で
佐藤文也さん、
ね、山脈を作ってますね、
はい、そうなんですね、もうと思うような方いっぱいいらっしゃいました。映画監督でも蜷川幸雄さん、演出家の、それから船を編むを作られた石井裕也さん、数えきれない、あ、そうそう、日本女子代表のサッカーの監督佐々木則夫さんも埼玉のご出身、川口だそうです。
やっぱりサッカーは埼玉地盤があるんですね、伝統っていうか。
そうですね、男性でいうとゴールキーパーの川島さんがそうですね。
川島さん、
まあ、それから県庁の職員で市民ランナーとして知られた川口雄貴さんは久喜市のご出身とか、まあ本当に上げきれないくらい人脈ありますが、女子プロレスラーのライオネス飛鳥さん、北斗晶さん、ダンプ松本さん、キューティー鈴木さん、ブル中野さん、そうそうたる人々が埼玉なんです。
埼玉の女性は強いのかしら。
なんかスポーツもかなり熱心に多分取り組まれてる県なのかもしれませんね。あとですね、歌手でいうと秩父市ご出身、秩父の話が出ましたが、冠二郎さんが、
はいはい、
埼玉ご出身、
秩父だってことはもうよく知ってましたけども、
はい
はい、
一木さんは冠さんに歌書いてらっしゃいますよね。
まあそう言っちゃ失礼だけど、彼がまだ無名の頃にね、僕のドラマの影歌をタイトルに名前が出ない役でね歌ってくれてたんです。それでまあ、挿入歌っていうか、その歌をあの人には本当にお世話かけたから、いろんな候補が上がったんですけど、あの時影歌を歌ってくださった方にお願いするって僕が言って、旅の終わりにっていうね歌が出て大変ヒットしましてね。
でもヒットの裏にそんなお話があったんですか。
いや、ものすごく誠実っていうか、素朴な人柄で、
はい、
なんかすごくコミカルな、そういうあれもあるんで、面もあるんですけども、人柄としては本当に実直で素朴なね、 熱心な大地さんでしたね。
はい、ではここでその冠二郎さんの旅の終わりにを聞いていただきます。作詞立原美咲、これ五木ひろゆきさんのペンネームですよね、はい、そして作曲菊池俊介、
はい、
冠二郎さんの歌で旅の終わりに。
さすらぬ旅は今日は函館、明日は釧路、希望も恋も忘れた俺に冷たい夜の雨、春に背いて世間一人行くのも男の心、誰に分かって欲しくはないが、なぜか寂しい秋もある。
埼玉県秩父市ご出身の冠二郎さんで旅の終わりにをお聞きいただきました。冠二郎さんの声聞いてると本当親しみやすいって言いますか、気取りがないっていうか実直って言いますか、
うんうん、本当にそうです ね、 ね、人柄がそのままこう現れるようなそういう感じで、
その、まあ、庶民性って言っていいのか分かりませんけれど、埼玉県の食べ物を見ていると、うん、やはりこう身近なっていうか懐かしい感覚の草加せんべいとかさつまいも料理、さつまいも菓子、川越でさつまいもの料亭みたいなところに行ったことあるんですけど、お芋がよく取れますからね。あと東松山の焼き鳥って結構知られていて、これが焼き鳥っていうのに豚の頭の焼いたものなんですよ。なんで焼き鳥なのかしらってすごくおかしくなったことがありますけど、これ名物で、あと埼玉市浦和ですよね、うなぎ料理が結構知られている。
それはありえますよね、やっぱり水とか胡椒とか、
はい、
昔から古いあの地形の中では多いとこでしたから。
あと武蔵野うどんっていうのも入間郡らしいんですけど結構知られて名物 らしいですね、うんうん、いろいろありますけど、なんかこう全部どれも身近なっていうか、
そうですね、あんまりこう気取った超高級っていう感じじゃないところがちょっと埼玉らしいのかな。
はい、あとですね、初心者見てると所ジョージさんが所沢なんですね。
あ、それで所っていう名前が、
はい、らしいですよ。所沢の所と柳ジョージのジョージを取って命名されたって書いてありました。
柳ジョージのファンなんですかね。
いや、なんかね、どなたかがつけてくれたっていうことでしたけどね、自分でというよりも。まあそれからですね、相川欽也さんとか、
うん、
結構こう独特の個性の方がたくさん出てらっしゃいますね。それから俳優さん多いんですよね。本木雅弘さんとか、証券こと萩原健一さん、市村正親さん、女優さんも荻野目恵子さん、菅野美穂さん、菊川玲さん、釈由美子さん、和久井恵美さんとか、
いやもう美人どころ気がないくらいですね、
はい、太田光さんもそうですね、爆笑問題の反町隆史さん、安岡力也さんとか、
はい、
的場浩司さん、吉岡秀隆さん、藤原竜也さん、山瀬真美さん、
最大の産物は人材かもしれませんね。
そうかもしれません、
うん、
特色のないって言ってもこうやって見てるとね、うん、エネルギーを感じますね、
歌を聞いてても、
はい、
埼玉県のゆかりのある大手さんとか、
うん、
というか歌にもこうバラエティがあるのが特徴ですね。
ああ、バラエティありますね。
いろいろありますね。
先ほど日吉美美さんの曲をおかけしましたけど、うん、太田裕美さんとか、それから椎名林檎さん、個性的ですよね。
椎名林檎、
はい、丸山恵子さん、あと吉田美奈子さんもそうですし、天地真理さん、小柳由紀さん、本田美奈子さんと、女性だけ挙げてもすごい人材です。あと五代後の竹川幸秀さんとか、うん、男性でもね、もうダイヤモンドユカイさんもそうだし、あと沢田千佳子さん、
うんうん、あ、会いたいで
したっけ。そうですよね、うん、会いたい、ここでお聞きいただこうと思います。作詞沢千尋、作曲財津和夫、沢田千佳子さんで会いたい。さいたま市ご出身の沢田千佳子さんの歌でどうぞ。沢田千佳子さんで会いたいをお聞きいただきました。この曲聞くと切ない気分になります。
本当ね、途中からのリフレインの部分は本当にもう思わず口をついて出てきてしまう、そういう言葉ですね、
はいはい、人のこの気持ち、どんな世代でもこの会いたいって気持ちって同じですものね。 うちの娘もこの曲大ファンですね。若い方から年代問わないですね、この気持ちっていうのはね。 埼玉日本一が結構あることを知りました。春日部の大凧揚げ、大きさ日本一だそうです。百畳敷というふうに言われていて、縦15メートル横11メートルなんだそうですよ。
揚げるの大変でしょうね。
ねえ、日本一っていうとやはり注目されるから大きいのを作ろうという気持ちで作られたんでしょうね、あとびっくりしたのは自転車保有台数も日本一だそうです。
ああ、それはなんとなくわかりますね。だっても埼玉県広いから。
あ、そうですね確かに。あとですね、学習塾とか予備校に使うお金、費用のランキングも一時だったりするんだそうですよ。雑誌とか書籍の購入額も結構1位のことが。
教育に熱心なんですかね、
ということなんでしょうね。
まあ、旧制浦和高校とかね、そういう伝統のある土地ですから。
あ、確かに。あとその日本一で言いますと、荒川ってこの川幅が広いですよね、
はい、
あの河川面積の割合が全国1位、川も多いのでね、それから川幅、荒川の2537メートルのところがあるんだそうですけど、それも日本一。
それはものすごく広いですね。
広いですよね、まるで川岸から見たら海のように見えるかもしれませんね。あとですね、日本の地質学がその長瀞から発祥しているというふうに言われていて、
地質学、
長瀞の調査から地質学というのが始まってるらしいんですよ。
なるほど。
だ、日本地質学発祥の地という石碑が博物館前に立ってるそうです。あと保健所も最初に埼玉で設置されたと書いてありましたしね。あと成人式もそうだそうです。
へえ。
あの蕨市で成年式という形で始まったのが
起こり
だそうなんですけど、
まあ埼玉の人材にしても何にしても全部挙げるわけにいかないくらいにね、
はい、
たくさんの方がいらっしゃるんで、本当に今日は限られた時間の中でごく一部の方たちをご紹介するだけになっちゃったんですけど、これ
は
まあ残念ですけど仕方がないですよね。
そうですね、
体験ですから。
いやでもお話ししてると秩父夜祭りに行きたくなったり、川越の街並み歩いてみたくなったりしますね。公園でも随分いらしてるんじゃないですか。
私はもう生まれて初めて文藝春秋の講演会に行った時の公演が、
はい、
確か浦和だったと思うんですよね。あ、それでもう亡くなりましたけど、生島二郎さんという人と一緒に、僕の前に生島君が1時間話す予定が15分ぐらいで段を降りてきて、もうこれ以上できないって足が震えてっていうも
ん
です
。
後を引き受けてこっちが1時間45分も喋らなきゃいけないんで大変だったことなんか思い出します。
そんな思い出が終わりだったんですか。
今でもね、浦とか大宮よく呼ばれるんですよ。
はい、
まあ、近いせいもありますけども、月に1回ぐらいは出てますね。
そうなんですか。
ご縁があってよく埼玉には行きます。
そうですか。今はね、あの辺も様変わりしてもうビルがニョキニョキ
立って、いやもうすごいもんです、本当に、宇宙都市みたいな感じになって
きて、川口に行って驚いたんですけど、昔鋳物の町と言われた川口に行ったことがあって、最近行ったらまるで分かりませんでした。鋳物工場が本当に少なくなっていて、おしゃれなお店がいっぱいできてました。東京に近いから変化も
早いですね。
早いのかもしれませんね。一方秩父は自然がまだまだ残っていて、ハイキングでよく行きました。
いや秩父はね、本当はね、山深いというか奥の深いところなんですよね。簡単に秩父っていうふうに言うけども、それこそ一つの国と言っていいくらいにね、
はい、
ですから沖の人たちは沖の島って言わずに沖の国って国人ってこう言ったりしますね。だから秩父もある意味では秩父の国と言った方がいいくらいの独特の文化と、そういう伝統っていうものをね持った土地ですから、埼玉県も様々ですね。
そうですね。何でも秩父は埼玉県民にとっては心のオアシスだという方が多いらしいんですけどね。五木さんにとって埼玉どんな県だという感じしましたでしょうか。
やっぱり近いところにあるけれども、近いところにあるだけにね、あんまりよく自分たちは深いところを知ってないなっていう、そういう感じがありますね。もっともっと勉強しなきゃっていう、
はい、
ついもう埼玉東京の一部みたいな感覚でね、気楽に行ったり来たりしてますけども、本当はやっぱり独特の 文化と伝統と歴史っていうのを持ったところですから、遠くのことはよく勉強するんですけど、はい、近くの隣人のことはちょっとね、はい、ないがしろになったりするんで今日は反省しました
もっと深く知りたい件でしたね。今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座りたい、ガラス越しに海を見ていた君にまた会いたい。